経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今ね、出版の世界では名著と呼ばれる作品が次々と漫画化されて相次いでヒットを飛ばしています。この漫画版の名著というのはですね、どのように作られているんでしょうかね。拡大するマーケットの最新動向を探ります。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、 Weekly Trend Keywords です。
はい、渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。はい、それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、花粉を水に変えるマスク。
2017年の春にテスト販売を行ったのが、この花粉を水に変えるマスクというものなんですけれども、今年1月に3種類のラインナップを揃えまして、花粉症患者の救世主となるべく新発売されました。
ね、気になりますよね。
気になります。
で、この製品の最大の特徴というのは、酸化チタンの光触媒をね、進化させたハイドロ銀チタンというものを練り込んだフィルターなんですね。
ハイドロ銀チタン、
はい、花粉症の原因となるアレルゲン物質をですね、水と二酸化炭素のレベルまで分解してね、無力化するというふうに謳ってるんです。
このフィルターは4層構造のマスクの3枚目に配置されていまして、これまでのマスクと同じように、まずは高密度のフィルターで花粉を防いだ上で、わずかに侵入してきた花粉ですとか、マスクについた花粉を分解するというように、2段構えで花粉をシャットアウトするんだそうです。それからハウスダストとかカビ、そして匂いにつながる物質のタンパク質を分解するという効果も謳っていますね。
はい、で、このハイドロギンチタンの、ね、濃度を、まあ、個差別に商品を3種類用意していて、はい、それぞれに使い道が異なっているんですよね。ちなみに分解力の最も高い商品を使えば、朝2時間ほど、まあ、装着することでね、その日1日の症状の大幅な軽減が期待できるそうなんです。
1日中つけておく必要はないわけですね。
そうですね。
価格としては、日常使いの最も安い商品でも1枚税込み360円ということで、まあ、マスクとしては結構なお値段なんですけれども、日本人の大半が悩んでいる花粉症ですから、これを解決できる画期的な商品となれば、唯一無二の選択肢となりそうです。
はい、その2、セレナ E パワー。
エンジンで発電して、その電力でモーター走行するという日産自動車の e パワーという技術、2016年11月に小型車のノートに搭載するや否や、月間販売台数でトヨタ自動車のプリウスを抜いて、2018年1月までに、まあ、月間で6回首位に立つという快進撃をもたらしました。で、その e パワーが今回満を持して、ミニバンのセレナ、こちらに組み込まれて3月1日にデビューしました。
はい、セレナの、ね、e パワーのポイントというのは、ノートの e パワーを、ね、そのまま載せたっていうのではなくて、ミニバン向けに進化させたことにあるんですね。で、ノートと比べるとエンジン出力が 7%、 モーター出力が 25% アップしてるんですね。
それにバッテリーの容量が 20% 増えていまして、あと新しくマナーモードですとか、チャージモードというのを追加しています。これどういうことかと言いますと、例えば幹線道路ではチャージモードをオンにしておいて、エンジン発電でバッテリーを充電していきます。そして住宅街のような、まあ、静かに走りたいところに入ったら、マナーモードをオンにして、バッテリーだけで走行すると、まあ、そういった使い分けが可能になるんですね。
ただしね、マナーモードで走れるのは一般的な市街地でおよそ 2.7 キロまでということですから、まあ、過度の期待はね、禁物ですね。
なるほど。ちなみにセレナといえば、普及価格帯のミニバンの中で、まあ、いち早く自動運転技術であるプロパイロットを導入した車です。この番組でも以前ご紹介しましたけれども、しかし今回はプロパイロット自体には進化はありませんで、安全面での新機能はハイビームアシストのみとなっています。
一方で e パワーモデルを投入した、ね、セレナの燃費は JC08 モードでリッター 26.2 キロに向上してるんですね。トヨタ自動車のボクシーハイブリッドのリッター 23.8 キロっていうのをしのいでるんですよね。
なるほど。
その3、 R11S。
中国ではハーウェイに次ぐシェアを持つスマホメーカー、はいはい、OPPO というところがあるんですけれども、はい、この OPPO が日本に上陸しました、
うん、
で、この OPPO の最大の売りというのが高いセルフィー性能、うん、つまり自撮りの性能ということなんですね、はい、で日本進出第1弾となる OPPO の SIM フリー端末、うん、R11S もその一つでして、カメラフォンと歌うほどのカメラ推しスマホとなっています、
はい、この具体的なカメラ推しっていうところのポイントは、まず背中側のメインカメラにあるんですね、
はい、
でこのカメラは今流行りのデュアルレンズになってるんです、
うん、
他社のデュアルカメラでね、見てみると広角だとか望遠だとかね、カラーとモノクロといったようにレンズを使い分けるケースというのが多いんですけれども、はい、この R11S というのは通常の、ね、撮影用の1600万画素のカメラとね、暗い場所で撮影するための2000万画素カメラというように独特な組み合わせになってるんですね。
明るいところと暗いところ用、うん、ということですね。
そうですね。
でこの暗いところで撮影するためのカメラは、うん、特に暗いシーンの場合は、うん、フォトセンサーの有効面積を4倍に拡大してくれるらしいんですね、はい、まあ、当然その分解像度は下がるんですが、うんうん、これに多くの光を取り込んで明るいポートレートの撮影が可能になるそうです。
はい、それにね、インカメラも2000万画素のセンサーを採用してるんですね、うん、そして100通りの肌の色がね、端末に記憶されていて、被写体に合った色の調整を自動で行うということです。
美肌で撮れるってことなんでしょうね。
いいですね、それはね、はい、
まあ、このようにカメラ機能は突出していますけれども、うん、全体的なスペックとしては中級クラスにとどまっています、
はい、
そして価格は税別で 57,800円と、うん、まあ、SIM フリー端末の売れ筋がまあ大体3万円台ぐらいであるということを考えるとちょっと高めですね、うんうん、
はい、その4、変なカフェ。
まあ、なんとなくピンときた方もいらっしゃると思うんですが、ね、そうですね、はい、たくさんのロボットを使って少人数で運営する変なホテル、うん、まあ、それを運営して注目されている HIS が今度は東京の HIS 渋谷本店の中に変なカフェを開業します、
はい、でこのカフェではですね、10平米ぐらいのスペースに2体のロボットが働いてるんですね、
はい、
でお客さんは QR コードが入ったチケットを買って、それをバーコードリーダーにかざすんですね。そうするとロボットが飲み物を用意して、そして出来上がるとチケットの番号が画面に表示されるという流れになってるんですね、
うんうん、このコーヒー豆を挽く、うん、あるいはコップを運ぶといったメインの産業は、うん、アメリカのリシンクロボティクスという会社のロボット、はい、これアーム型らしいんですが、
はい、
ソーヤーというロボットが担当してくれるそうです、
はいはい、
でそしてお湯を注いでコーヒーを作るときには、うん、フォアステディというバリスタマシンが働くんだそうです、うん、
はい、
で所要時間としては最も手間のかかる本格ドリップコーヒーの場合で3分から4分ほど、
うんうん、
そしてその他のメニューは2分から3分ほどで出来上がるんだそうです、
はい、まあ、人間よりね、むしろ時間はかかるんですけれども、ソーヤがね、美味しいコーヒーはいかがですかって言ったりとか、オーダーいただきましたっていう風に、まあ、語りながらね、動くのを楽しめるわけですね。
そんなこと言うんですか
、うん、
通常のカフェの場合、まあ、大体2人から3人ぐらいの人員が必要なところを、うん、この変なカフェでは1人が時々コーヒー豆の補充とか、うん、フィルター洗浄の補助をするといったように、うん、言ってみれば 0.5 人体制で運営するんだそうです、うん、
その後、漫画君たちはどう生きるか。
リバイバルヒットは数あれど、これほどスケールの大きな復活劇はめったにお目にかかれません、
はい、
実に80年も前の児童文学、うん、これを漫画にした漫画君たちはどう生きるかという作品が2017年8月に発売された後、わずか半年で170万部に達するという大ヒットになっています、
はい、この快進撃を目の当たりにした、ね、出版業界というのは今色めき立ってるんですね。このヒットは、ね、単に一つの作品が受けたというその突然変異ではないんですね、
はい、
漫画の可能性が広がったことを示す象徴的な事例となってるんですね。
吉野源三郎による原作君たちはどう生きるかは、学業優秀な少年、うん、コペル君の周囲で起こるちょっとした出来事と近所に住むおじさんとの交流を綴った児童文学です、
はい、
漫画版でもおじさんの職業といったものに若干の変更はあるものの、時代設定などはそのまま踏襲されています。ではなぜこの作品がヒットして漫画の可能性が広がったという象徴として見られているのでしょうか。後半詳しく伺います。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は漫画版名著のヒットの作り方と題してお届けします。
はい、さあ前半にお伺いした大ヒット作漫画君たちはどう生きるかですけれども、はい、この原作が初めて刊行された1937年はちょうど日中戦争が始まった年です。うん、でその後出版社を変えながらも書店に並び続けて、うん、1982年から発行されている岩波文庫版だけでも累計130万部に達するという超ロングセラー小説です。
はい、
まあ、そもそもこの作品が長く親しまれ続けている理由っていうのはどこにあるんでしょうね。
そこにはですね、作品自体の生い立ちというのが大きく影響しているかもしれないんですね。
はい、
この作品が執筆された当時の日本では軍国主義というのが強まって、進歩的な言論が弾圧されていたんですね。
うん、
そんな時代背景の中で、まあ、せめてね、子どもたちには進歩的な考え方を伝えようと、いわばその隠れ蓑としてね、児童文学の体裁を取って書かれたものなんですね。
ほう、
その結果戦時中という時代性は前面には出ていなくて、まあ、現代人が読んでもギャップのない普遍的なメッセージになってるんですよね。
ああ、ということなんですね。うん、またタイトルから連想されるような、まあ、いわゆる自己啓発本のような説教臭さもなく、
はい、
あくまで物語となっていて、コペル君の日常的な体験を通じて自然と、まあ、生き方ですとか、うん、考え方の指針に触れられるという構成になっているそうです。
はい、そしてこの作品の漫画版が発売されて、まず手に取ったのはシニア世代だったんですね。
はい、
一度読んだことのある人だとか、親から勧められたけれど結局読まなかった人とかですよね。君たちはどう生きるかという直接的な強いタイトルが記憶に残っていて、発売当初から興味をかきたてたようなんですね。
また作品自体はこれから人生を歩んでいく子ども向けに書かれた本なんですけれども、
うん、
まあ、今までの生き方間違ってなかったかなというふうに確認したいというニーズも捉えたようです。
はい、
それに大人の読者はむしろおじさんの方に感情移入するといったように、各自の年齢ならではの読み方をされていたようです。
はい、そしてここから漫画版ならではのエンジンというのが点火するんですね。
はい、
それはつまりギフトとしての需要なんですね。読んだ後誰かに勧めたくなるような本ですよね。
はい、
で漫画ならば普段はね、本を読まない人ですとか、あるいは子供にも気軽に勧めることができるんですよね。
そうですね。
うん、
まあ、こうしてそしてシニア世代が伝道師となって全世代に広がるというメガヒットへの快進撃が始まりました。うん、特にテレビで取り上げられ始めてからは女性層に広がって、そこから、まあ、彼女たちの子供たちへと引き継がれていったようです。
うん、
また学校の先生を通じて10代の読者も急増中なんだそうです。
はい、こうしたようにね、名著だとかベストセラー作品、あるいは難しい内容の本を漫画化するということ自体は使い古された手法なんですね。
はい、
ただし以前は学習漫画に代表されたように子供に分かりやすくするための漫画化というのが主流だったんですね。
そうですね。
うん、でところが漫画に親しむ世代が広がって、活字離れの傾向が強まりにつれてね、大人向けでも漫画で分かりやすくした本というのが増えてるんですね。
この流れの中でエポックメイキングだったと言えるのが、2003年に刊行された燃える英単語、燃えたんです。うん、懐かしいですね。
はい、
この本は漫画そのものではありませんけれども、うん、英語の学習本とアニメ風のキャラクターの組み合わせがまずオタク層に火をつけて、
うん、
まあ、そこからシリーズ累計40万部を記録しました。
はい、2004年からはオウム社が漫画でわかる統計学といったような専門的な理系科目を漫画化したシリーズで成功を収めてるんですね。
はい、
そして2007年からはイーストプレスがね、古典の文学作品だとか思想書を漫画化したね、漫画で読破シリーズというのをスタートさせたんですね。
はい、
特に初期の作品である漫画で読破カニ光線という本はね、カニ光線ブームに乗って19万5000部というヒットを記録してるんですよね。
さらに2013年からは女性向けのビジネスコミックという新しいカテゴリーに火がつきました、はい、そのきっかけは宝島社の漫画でわかる7つの習慣という作品です、はい、これが発売から半年ちょっとで65万部を発行しまして、うん、2014年のビジネス書で1位になりました、はい、で現時点までで5巻までの累計では175万部も売れているそうです。
こうしたようにね、大人の男性向け、そして女性向けとね、ニーズを開拓してきた名著を元にした漫画なんですけれども、この歴史に続いて登場したのが漫画君たちはどう生きるかだったというふうに言えるんですね、
はい、
シニア層まで含めて3世代に刺さったこの作品というのは、漫画という文化が一つの到達点を迎えたことを象徴してるんですよね。
まあ、あの古い言い方ですけれども、うん、少年マガジンを片手にかつて安田講堂などで戦っていた段階世代、
ね、
もうその人たちもすでに70代なんです ね。なので抵抗感さえなければ、うん、漫画は本来老眼の多いシニアにも優しい表現手法ですから、はい、まあ、今後3世代を狙った漫画版の名著の企画が次々と立ち上がるかもしれないですね、うん、
ただね、それをヒットさせることは簡単ではないんですね、
はい、
漫画君たちはどう生きるかの作画を担当した羽賀翔一さんはですね、原作の概要を伝えるようなこれまでの漫画版とは違って、漫画ならではの新しい表現を目指したというふうに言ってるんですね、
はい、
それに出版社もストーリーの面白さとリアリティを重視したことを強調してるんです。
まあ、つまりいい原作を選ぶだけではなくて、うん、漫画としての完成度を高めることもヒットの必須条件となるということですね、
はい、
今発売中の日経トレンディ4月号ではこの名著をベースとしたヒット作品とそのヒットの仕組みたくさん紹介されています。ぜひお読みください、
はい、
週刊日経トレンディ後半は漫画版名著のヒットの作り方、こちらをお届けしました、
はい。
ニゴーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る若手記者二号さんが今週一番気になるものは何ということで、二号さんです、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、パナソニックのエアーパネル LED ザサウンドです、
うん、ちょっとなんか今いっぱい入ってきたよエアーパネル LED なんだっけ、
ザサウンドです。
ザサウンド、
はい、
あの途中まではまだ分かったんですけど、なんで最後がサウンドなのかがさっぱり分かんないんですけど、
まあズバリそこなんですね、
はい、
あのエアパネル LED というあのパナソニックが従来発売していた LED のシーリングライトに今度音スピーカーがついたと。
なるほど、照明ができて、はい、音楽が聴けて、はい、というやつですね、
はい、
でそれもやっぱりスマホで操作したりできちゃうってことですか。
はい、
また期待は本当に全てのものにインターネットっていう感じですけどもね、はい、もう少し教えてください。
はい、もともとエアパネル LED というシーリングライトのパナソニックが発売していて、うんうん、スピーカーを上につけるっていうのは結構軽量化をしなきゃいけないとか、
当然そうですね、
はい、問題があったっていうところを今回クリアして、うん、新たにパネルに捨てたというところで、実際 Bluetooth とか接続して音楽も聴けたりとか、
うん、
あとテレビと接続できる機能もあるみたいなんで、
うん、
あのパフォームシアター的な感じで
ですよね、
はい、
上から、
は
い、
降ってくるような
音がっていう、はい、あ、それなんか面白いですね、
ね、
はい、実際に体験してみたんですけど、
う
ん、やっぱり前から来るより上から来る方が、まあ、映画館に近い感覚というか、
なるほどね、
はい、音が降ってくる感覚っていうのは確かにあって、
うん、
面白いなという感じでした。
ただそのシーリングライトの、そのパネル上のシーリングライトにスピーカーをつけるっていう風になれば、当然薄型化とか先ほどおっしゃった軽量化っていうのをしなくちゃいけないと思うんですけど、
はい、
実際体験されて音質はいかがでした。
音質はまあやっぱりもちろん十分な音質はあるんですが、うん、もう一歩という感じはするかなと。
まあ、それはピュアオーディオとかと比べちゃったら、ね、はい、あれでしょうけど、
そうですね、そこはまあ課題なのかなと言いつつも、まあこれだけ聞ければ満足っていう人もいるのかなっていう感じで、
そうですね、
はい、
でもお高いんでしょ。
ですね、一応マイクつかモデルがありまして、うん、6万円から7万5000円程度。
6万円から7万5000円程度、
はい、
ただそれでホームシアター的なスピーカーの展開ができて、でしかも LED のシーリングライトってことで考えれば、うんうん、まあ無茶な価格という感じはしないですよね。 例えば 7.1 チャンネルとかって組んでいったら、うん、あっという間に何十万円もしちゃったりしますからね。
うん、うん、そうですね。
スマートスピーカーとこう連動させてこうお部屋全体にね、こう BGM 流したりしたらなんか楽しそうな感じがしますね。わかりました。さあそれでは2号スコアに参りましょう。このエアーパネル LED ザサウンドのホニャララ度10点満点でお願いします。はい、
例えばこれがスマートスピーカーだったら超画期的と6点
まさしく今言ったことでした ね、
そうですね、
答え一緒にいましたね。
しかもそのそうじゃなくてあそのパネルそのものをスマートスピーカーにするっていう発想が、うんまあ、2号さんにはあって、
うん、なんこじゃなかったっていう
ところがね、
なるほど ね、
なんかね
あそれで落ち込んでるんですね。はいはい、ね、
そうだ冷静に考えりゃそれを スマートスピーカーにしちゃえばいいんだ、
ね、そうなんですよね、うんうん、スマートスピーカーってやっぱちょっと置き型でなんか見た目、うんまあ、不格好だったりもするじゃないですか、
うんうん、それが上に配線がね、うん、邪魔なんですよ。あキッチンカウンターとかに置いてると、うんうん、だからそう考えたらビルドインしてしまった方が絶対いいんですよそうだパナソニックさんぜひ
よろしくお願いします
ということでニュースチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはパナソニックのエアーパネル LED ザサウンドでした。ニゴさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか、
はい、
すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、あの番組の中にも出てきたんですけど、うんうん、昔あの小学校の図書室とかにですね、うん、あの学研の漫画でわかる日本の歴史とか、うん、なんとかの秘密みたいなのがあって あれがすごく好きだったんですけど、
はいはいはい、
大学生の時にですね、うん、アルバイト先の塾の理科の先生からですね、うん、あのね君文系だけどこれだったら分かるんじゃないって言われて、うん、あのアインシュタインの相対性理論を漫画で解説するという本をお借りしたんです、
はいはい、
で特殊相対性理論までは確かになんとか理解することができて、うん、おお漫画すげえと思ったんですけども、うんまあ、その後あの下巻のですね一般相対性理論の方がもう4ページぐらいで完全に分かんなくなっちゃって、まあ、挫折したということだったんですけどね。
なるほど。
まあ、とは言ってもとっつきやすい、うん、まずは読んでみようかなという、うん、気にさせるという意味でも、うんまあ、漫画版の名著っていうのはねなかなか意義のあるものなのかなという気がしますね。
そうですね、本当になんて言うんでしょう、まあ、自分もそうですけど実際漫画っていうところで育ってきた世代っていうのがもうみんなになってきちゃって、はい、
そうですね、
でそうするとやっぱり漫画のねとっつきやすさだったり分かりやすさだったりっていうのがすごくね支持されるっていうのは分かりますよね。ただやっぱり中にもありましたけれども簡単にヒットするかというとそうではなくて、はい、私も実際作り手に聞いたことあるんですけどだからねやっぱり本当に難しいんですって、その
ですよ、ね、
漫画化していく作業っていうのがいかにちゃんと正しいことを分かりやすく伝えるっていうの作業は実は難しいんだっていうことをね皆さん分かった上でまた読んでみるといいかもしれないですね。
ですね、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。